はい、音楽番組レディオ39です。音楽番組レディオ39は、私管理人の佐藤さんが毎回異なるテーマで異なるゲストと音楽を語り合うポッドキャスト番組です。はい、ということで今回はゲスト田中さんです。
こんばんは、田中です。
田中さん、この前お久しぶりに会いましたね。生で1年ぶりに。
いや、久しぶりに会えてよかったです。
よかったね。
はい。
我々、こんな毎週、ポッドキャストではご一緒してますけど、実際に会うのは1年に1回。
そうですね、荒ばき。
荒ばきで。
はい。
ね、なんか、織姫様と彦星様みたいな、
はい、
感じの我々ですけど。ということで、今回はテーマは、荒ばきロックフェス2024感想会でございます。
はい。
はい。ということで、二日間ね、私も参戦しましたし、田中さんはね、北海道から、義理の、お父さんと妹、ん?義理の妹さん夫妻とご家族、はい、合計、6名ですか?
そうですね、6名ですね。
6名で、はい、北海道からフェリーで来られて、参戦するってことね、はい。去年と一緒の、一応、編成で。
はい。
来られたわけですけども、どうでしたか今回荒ばき。
いや、今回はとにかく天気が良くて最高でしたね。
天気むっちゃ暑かったよね。
暑かったっす。
俺結構日焼けしましたよ。
いや、もう自分も日焼け止めを塗りたくって行ってきましたね。はい、
いや、30度近かったのかな、気温も、ね。30度行ったのかな、なんか
日曜日は多分30度近い、
行ってたよね、すごい暑かったね。
はい、
はい。ということで、まあ、天気にはすごく恵まれまして。
うん。
ね、私も、カッパなんかは持ってきましたけど。で、一番は、やっぱり、あれだね。私も、今回は、ちゃんと二日間フルで、ラストまでちゃんと見るという。
いや、そうっすよね。なんか、二日目、管理人さんから今日も行きますっていう連絡が届いたとき、はい、ちょっと嬉しかったですね。
私も朝起きたとき、なんとなく、これはいけるんじゃないかなっていう、
はい。はいはいはい。
思いのほか体が元気でありまして。
うん。
これでもね、やっぱり成功の秘訣はね、多分2つあると思ってですね。
うん、
昨年はやっぱ1回目ということで、やっぱりね、朝早く出て、最初から見なきゃいけないと思って、うん、グレープバインから。朝早く行きすぎて、ちょっとこう、朝から疲れてる。
はいはいはい。
で、今回はまあもう昼ぐらいからだったんですよね、参戦も。
うんうん、
なので、スタートが遅いっていうのと、あと一番はですね、持ち運び可能な折りたたみチェアを導入したの、これがすごくでかいですね。
ね、管理人さんに会った時も、ちゃんと椅子に座って。
座ってたでしょ。ちょこんと座ってましたでしょ。
なんかね、フェス慣れしてる人っぽい雰囲気です。はい、
あの椅子はね、うん、先生からね、椅子は持っていけというアドバイスをもらっていて。
ほうほうほう。
やっぱりね、あの椅子があるかどうかはね、非常にこう、私の継戦能力を上げてくれましたよね。継続して戦う力をね。
そうですね。荒脇、なんで地面も結構、いがぐりというか、松ぼっくりとか、うん、トゲトゲの栗が落ちてる場所とかもあってですね。実はこう、シートよりも椅子を持ってる方が強いんじゃないかっていう感じはあります。
ね、
はい。
田中さんはシートに直で座ってたから、そのイガグリとかが結構痛いって言ってたもんね。
あ、そうですね。僕らがシート張ったスポットはちょうどそういったところで、
うん、
割とそういった、こう、そういったものを避けながらシート張るみたいな感じで、はい。ちょっと手間がかかったんですけど、はい。
やっぱり折りたたみの椅子って、案外みんな持ち歩いてないよね。そして。
うん、そうですね。
思ってる以上にみんな直に座ってるじゃん、地面に。
なんか多分、シートの方がまあ軽くて持ち運びやすいっていうのがあると思うんですけど、
うん、
実際多分椅子の方が疲れにくいし、
いや、まあ、そういう
怪我とかもちょっと防止できるというか、うん、
あれ地面に直とかコンクリに座ると結構お尻疲れるし、休まらないんだよね、うん、体が重いのほか、
うんうん、そうっすね、
うん。で、今回椅子は1号と2号があって、1個はアームレスト付きのちょっと重いやつ。で、もう1個は本当椅子と、ローの背中が、バックが付いてる、うん。ハイバックではないやつ。 でやっぱり軽い方を持ってって結果的には正解だったかもしれないなと思って、長時間持ち歩くしね。
ああそうっすよね。うんうんうん。
まあでもアームレストあったらあったで多分すごくいい感じに休めただろうなと思って、まあ次回はちょっとそういうのも入れたいなとは思ってます。
なるほど。
はい、ということで今回の勝因、私の最後まで見た勝因はやはり朝ゆっくり出たことと、まあ渋滞とかも巻き込まれないしね、朝ゆっくりだと。
うんうん。
あとは持ち運びのチェアをね導入したっていう、この二つがあれば案外おっさんでも最後まで楽しめたなという、体力的には。お、
劇的にね、去年初めて行った時から改善された
感じ。改善されましたね。あの、うんうん、結局だって家帰った今回は11時ぐらい。
はいはい。あ、かなり遅かったですね。
かなり遅かった。だって、うん、あの、初日のね、最後にやってたビッグビートカーニバルでしたっけ、ロックンロールの夢か。あれ8時スタートですからね、うん、夜。
お
ぉ。それを見て、帰ると大体11時でしょ。で、2日目も最後バウンディを取れ、田中さんも最後多分バウンディ見たと思うんだけど。そうすると大体8時、9時でしょ。
そうっすね。8時にはなります。
ね。
はい。うん。
そうです。ということで、まあ、その辺の、まあ、勝因もありますけど、うん、まあ、やっぱりその音楽聴いてて、ね、なんか心に残ったものとか、あるじゃないですか、お互い。その辺ちょっと語っていきましょうや、グルメもあるし。
いや、そうですね、管理さんのグルメ情報もちょっと
気になります。管理さんグルメ情報、今回はね、完全に暴飲暴食。はい。
いや、もう、会った時も、職人1万円ぐらい使ってんじゃないかっていう話を。
そうそう、もうチケット代より食費の方が高いんじゃないかっていう。もうね、かなり食いました。で、食べた結果初日のサバシスターの時にね、お腹が痛くなってね、うん、サバシスターだけにちょっとサバに当たった感じではあったんですけど。ということで、まあね、そういうアクシデントもあり。
はいはいはい。
うん。まあ、そうかすると、まあ楽しい2日間ではあったんですけど、まあでも今考えるともうあれだね、私今日もうあの連休の中日で仕事してますけど、
はい。
案外、終わった当日はすごくこう儚いというか、なんかこう、祭りの後というか、僕だいぶネガティブモード入ってましたけど、
うん。
やっぱりあれだね、おっさんの強みは割とこう、普通に社会復帰ができたことだね、翌日から。
ね、そうですね。ちょっとその日の夜とかは、ちょっと前日の夜とか憂鬱かもしれないけど、う
ん、すげえ憂鬱だった。
うんうんうん、
終わっちゃったんだなと思って、また1年また1年かと思ってさ、
うん、でもまあ仕事に行ったら行ったでなんとかなるっていう感じだったんですね。
仕事行ったら行ったでなんとかはなりました。むしろもっと仕事してぐらいの感じはありましたね。
おー、
うん、だいぶね、そういう意味でまあ、うん、いい、まあなんて言うんだろうな、わかんないです。僕もこのフェスっていうものが一体何なのかはよくわかんないですね。音楽、うん、だけではないしね。
そうですね。
うん。なんなら僕一番だって騒いだの、ベチノクプロレスだし、今回。
いや、やっぱりアルファキャスの環境もすごくいいなと思ってて、うん、それこそ桜がね、まだちゃんと残ってて。
あ、綺麗だったよね。
そうですね。桜がこう、舞い散る中で、
うん、
まあ、酒を楽しむ人は酒を楽しんで、それでプロレスもね、すごい盛り上がってみたいな状況があって。
そうだよね、
本当になんか春の、東北のフェスト、なんかもう桜見れるのすごい素晴らしいなと思いました。
綺麗だよね。なんか空も本当天気良かったから夕焼けとかも綺麗でさ、
うんうんうん、
なんかすごくピースフルで、なんかあ、これが楽園かっていう感じの、なんかね、
うんうんう
ん、みんな思い思いに好きな音楽を聴いたり聴かなかったり、うん、飲む人は飲む人でね、
うん、
であんまりこうやっぱり。なんだろうな、みんなルールをある程度守って、そんなになんかこうさ、
うん、
やんちゃな感じの人っていうかさ、みんなやっぱこう、うん、なんて言うんだろうな、ルールを守って楽しんでますよね。
あ、そうだと思います。
ちゃんとゴミは分別してさ。
うん。そうですね。うん、なんか多分こう、チケット代もある程度高いので、
うん、
多分その辺のこう、やっぱりそこでちょっとこう、ある程度モラルが保たれる部分があるのかなっていうところと、
うん、
あとはやっぱりこう、みんなやっぱりアルバキにこう思い入れがあったりだとか、バンドに思い入れがあったりする人が来るので、
う うん、
やっぱりこの環境を大事にしたいなっていう思いがやっぱどこかしらにみんなあるのかなっていうのは、
そうだよね、また来年も続いてほしいっていうのがあるから、やっぱりちゃんと楽しむ我々もこうモラルを持ってやっていかないといかんところですよね。
そうっすね、うん、
うんうんうん、はい、ということでじゃあ曲いきますかい？
あ、はいはい
はい、じゃあ田中さんからいきましょうか、毎度のことですが。
承知しました。したら僕はですね、2曲、ドミコのペーパーロールスターという曲と、
はいはいは
い、新生かまってちゃんのロックンロールは鳴りやまない2023リマスターをお願いします。いただいた曲はドミコでペーパーロールスター、新生かまってちゃんでロックンロールは鳴りやまない2023リマスターでした。
ドミコは私も見ました、ハタハタで。
はいはい、
ちょうど2日目最初コーディーリーを見に行って、同じステージでコーディーリーのその後だったんだよね。
あ、そうでしたよね、その並びでしたよね。
うん、なのでまあ移動しなくてもよかったので、体力、うん、節約の観点からもよかったんですけど、ドミコはかっこいいよね、う
ん、
あれは。
いや、なんか僕奥さんと一緒に見に行ったんですけど、うん、奥さんはもともと好きで、僕は1曲しか知らない状態で見に行ったんですよ、
うんうん、
で結局その知ってる1曲はやらなかったんですけど、
うん、
全曲なんかすごい乗れてめっちゃかっこよくて、
うん、
ドミコちょっと今後聴いてみたいなって思ったバンドの一つでしたね、はい、
なんかね、ドラムとギターの編成、2人組の編成なんだよね。
あ、そうですね、ベースレスで2人組で、うん、でエフェクターでこうループできるエフェクターを足元に置いて、
うん、
その場でこう弾いたギターをこうループさせて、録音してループさせてっていう。
いや、なんか延々とそんなにさ、歌物じゃないところもあってさ、
うん、うんうん、
結構ずーっと延々とギターソロとかを爆音で鳴らしててさ。
そうそうそう。うん、
ねえ、あ、いいなと思って。なんかおじさん、おじさん好きそうだなと思ってさ。
ああ、ね、ループ
感が。昔の洋楽とか好きな人とか。
そうですね、ちょっとなんか自分で言うストロークスっぽさもちょっと感じるような、うん。うん。なんかループ感が癖になるような感じの。
うん。かっこよかったですね、
と、
はい、
ね、ので、好きになりました。で、かまってちゃんはですね、
うん、
帰りが、際にまたちょっとハタハタステージに寄った時に見れたんですけど、
うん、
ラストの1曲でこのロックンロールは鳴りやまないをかましててですね、
うん、いやかましてちゃんがかましてちゃんがかまってちゃんがかましてた
かまってちゃんがかましてましたね。
お、はいはい、
でやっぱりもう自分がもう学生時代に出た曲で結構その時に刺さった曲だったんですけど、
うん
うん、やっぱりもう今聴いてもめちゃくちゃこう突き刺してくるというか、本当に名曲だなっていうのをこうライブを見ながら感じて、
うん、
うん、やっぱりかまってちゃん、ね、こんだけ長くこう活動してこうアラバキに出るぐらい活躍してるのもすごいなと思いますし、
うん、
うん、やっぱ好きだなと思いましたね、うん、
なるほどね、
うん、
他には音楽的にはどうですか、今回は見たところでは。
そうですね、そうだな、エルレガーデン、
おお、
道の駅ステージですね、うん、近くで聴いてたんですけど、エルレガーデンもこう代表曲を連発しまくってて、
うん、
めっちゃその潔さというか、
うん、
あまりこうファンじゃない人でもこう聴いたことあるみたいな曲をめっちゃやってくれるのがすごいいいなと思いました。
まあやっぱり曲持ち時間少ないからみんな結構代表曲やりますよね。
あ、そうっすね、
ね、
うん、ストレイテナーとかもやっぱり代表曲たくさんやってたし、うん、
ガチのファンばっかじゃないじゃないですか、こういうフェスって。
はいはい、
当然最前列はガチのファンの人たちばっかなんだろうけど、
うん、
うん、でそういう意味でまあなんかこう代表曲やってくれるのはフェス行ってる立場というか聞く立場としてはありがたいというかね。
そうっすね、
入ってきやすいよね、やっぱ知らない曲やられるよりはね、正直ね、うん、でもいい曲はいい曲なんだけど、
うんうんうん、
僕感想としてやっぱね、エルレガーデンとマキシマムザホルモン、
うん、
あと10フィートかな、その辺の T シャツを着た人がやっぱり目立ってたと思って、やっぱこの辺はすごく、うん、ファンが多いんだなという感想は持ちましたね。
エルレガーデン T シャツ着てる人めちゃくちゃ多かったっ
す。めちゃくちゃ多かったね、
うん、うん、そうっすね、 とはまああれですね、初日は僕はもうほとんど音楽は正直見に行ってなくて、
うん、割とこう田中さんパターンだと初日は、はい、なんなら道プロを見てあと酒飲んで酔っ払ってましたみたいな。
あ、そうですね、今回はあの娘の好きなあのクリーピーナッツのブリンバンバンボーを
取り上げてですね、
はい、でその後はその塩釜観光協会のブースで出してた日本酒をあの3杯くらい飲んでですね、
うん、
酔っ払って寝てました。
あ、まあ、そういうこともあったり、初日は私と田中さん会えないっていうアクシデントありましたね。
タイミング合わなくて会えなかった
です。そう、電波状況とかもあるんだけどね。うん、なんかいろいろタイミングが悪くて。
はい。
なるほど、そのとこですかね。
そうですね。うん。
うん。僕ね、今回結構、前回以上に多分ね、すげえ回ってると思うんですよ。
そうですよね。
チラ聞きじゃなくて、ガチで最初から最後まで聞いたとこ行くと、
うん。
ちょっとお付き合いいただきますけど、読み上げに。初日がね、うん、まずブランデー戦記から始まって、うん、その後ね、サバシスターを聞きに行ったんですね。
うんうん。
で、サバシスター聞いて、その後水曜日のカンパネラ。
うん。
で、その後、がっつり聞いたのが、森高千里を聞きに行きました。
おうおう。
で、その後、ビッグビートカーニバルということで、まあ、5コマぐらいはがっつり。
あ、時間帯
聞きましたよ。
まんべんなく。
まんべんなくね、はい、聞きましたと。
うんうんうんうん、
で今回なるべく横の移動も減らして、うん、体力の温存に努め戦略的に回ったわけです。
はいはい。
で2日目はコーディー・リーから始まりまして、
うん、
でコーディー・リー、ドミコ、あ、ビアリストックスかな、
うん、
ちょっと聞いて、でバックホーン、シオンズ・スクワット、バウンディですね。
はいはい、
うん、という感じだったんですけど、
うん、
うん、やっぱり一番は何か、ハイライトは何かと言われると、初日はやっぱりね、ビッグビートカーニバル、ロックンロールの夢、これはやっぱり僕初日はね、田中さんこれ見なかったでしょ。
そうですね、帰ってましたね、もうこの時間は、うん、
これはやっぱね、すごい豪華でしたね、
うんうん、
バースデープラスミッシェルプラスルースターズみたいな、
はい、
あのバンドメンバーだったんですけど、
うん、
あの、変わる変わるね、ボーカルが出てきて。確か最初、としろうさん出て、次、ヨンスかな、サチモさん。
ヨンス、はいはい、
うん。で、あとは、モーサムのモモさん。
うん。
で、浅井健一さんが出てきて、ベンジーさんが。
お
で、あと、細見さんかな。
うん。
エルレの。
うん。
で、最後に、タミオさん。
ああ、めっちゃ豪華ですね。
あ、ごめんなさい、松尾レミさんを抜かしてました、あの、グリムスパンキー。
グリムスパンキー。うんうんうん。
あと、シオンも抜かしてたな。ごめんなさい。で、そういう人たちが変わる変わるボーカルを。して、やっぱり千葉雄介さんへの追悼的な曲だったり、
うん。
あと、あれですね。鮎川誠さんとかへの追悼もあったかな。ヨンスなんかは鮎川さんの曲を歌ったりしてね。
うん。
うん。で、浅井さんはブランキーの曲をやったりして。
おー。
うん。で、細見さんはバースデーのカバーをしたかな。
うん、あ、結構幅広い。
うん。
アーティスト。うん。
で、タミオさんが最後、世界の終わりを歌ったっていうのが、いや、まあ結構 X でもポストされてると思うんですけど。
うん、うん。
よかったですね、タミオさんの世界の終わり。ね、ミッシェル・ガイのファンとの。うん。初日はやっぱ、ビッグビートカーニバルは、よかったですね。スマイリー、あの、原島さんの MC も相まってなんか、よかったです。はい。で、二日目はね。
はい。
まあ、バックホーンよかった。バックホーンすごいよかったんですけど。
おー、う
ん。それ以上にやっぱり僕、バウンディはやばかったです。
ああ。はい、はい。
田中さんも見たと思うけど、バウンディのあの、客の、まず数よ。
そうですね。
すごい数だったよね、はい、お客さん。
うん。万越ステージがもう本当に
人が溢れ、ね、ちょっと入場制限みたいになってたでしょ。
うんうんうん。
で、このなんだろう、傾向と対策の時だったかな。あの、バウンディやたら煽るって言ってたでしょ。
ええ。
で、どんなもんかなと僕も興味あって、僕基本的に音楽聴く時に、
うん、
あの、そんなに手上げたりしないんですよ。
はい。
あの、乗るんだけど、ビートには乗るけど、そんなになんかあの、うん、手挙げてる人とかいるでしょ、最前列。
うんうんうん。
ワンディは乗ってみようと思って、結構、前の方行ってガンガン、あの、腕上げたりしたけど、
うん。
バウンディすごかったね、やっぱりね。
もうなんか、
乗ってみましたよ。煽られてみましたよ。あえて。
管理人さんを乗せるぐらいの勢いが、やっぱり、あった
っ、ね、乗ってみました。バウンディはやっぱ乗らなきゃいかんのだろうなと思って、若者的にも。
うん、
うんうん。
うん。
はい。ということで、バウンディは乗ってみましたけど、楽しかったですね。いや、ね、いや、なんかキラーチューンっていうかさ、すごいね、バウンディヒット曲、どれぐらいあるんだろうと思って、ある人。
いや、思いました。知ってる曲がめっちゃ多いなって思いました。
めっちゃ多いし、やってない曲もまだあって、うんじゃないですか。正直あの裸の勇者とかね、はい、あの王様ランキングの、うん、すごい好きな曲だったんですけど、うんうん、やらなかったですけど、
はい、
あのラストの 3連続あたりはすごかったね。圧倒的だったね、と思いました。はい、ということで曲に行きましょうか。う
んうん、はい、
はい、で2曲何を行こうかなと思った時に、んちょっとね、やっぱりバックホーンかけたいかな。バックホーンね、初めて見たんですけど、やっぱりなんつうの、あの、ボーカルの人のさ、あの、表情とさ、身振り手振り。
うん。
すごいね、やっぱりかっこいいよ、うんうん。めちゃくちゃかっこいいよ、バックホーンと思って、聞いてました、はい。はい。ということで、バックホーンは、あれだね、刃っていう曲、あの、うん、僕もライブで、あ、この、前星だけど、これライブ映えするなというか、ライブで聞いて、より、かっこいいなと思ったら刃をお願いしたいのと、うん、あとやっぱりバウンディのね、これは上がったよねっていうのでチェインソーブラッドをお願いしたいですけど、チェインソーブラッドはあれだね、うん、まあ、タイトル通りチェーンソーマンのエンディングだったんだよね、
うんうんうん、
ね、という曲を、じゃあかなりロックチューンな、荒ばきロックな感じの曲を2曲じゃあ続けてお聴きください。どうぞ。はい、2曲続けて聴いていただきました。もうちょっと音楽の話していいですか？
あ、ぜひぜひ。はい。
僕ね、やっぱビッグビートカーニバルやばかったんですよ、初日の。
うんうんうん。
これ多分、なんだろうな、おじさんだからなのかなとかって思うんだけどさ。
もう行く前からね、管理人さんすごい楽しみにされてた。
やっぱ選曲も、やばかった。たのよ。としろさんがね、うん、あの、ルースターズのカバーを、まあ、レザーブーツっていう曲で、音源は Spotify でないんですけど、かけらんないんですけど、うん、MC のスマイリー原島さんが、多分あいつもこの、あいつの好きな曲みたいな感じの MC です。まあ、多分千葉祐介さんのことなんだけど、
ね、
そういうところから始まるんだけどさ、としろさんがそれを歌うんだけど、
うん、
そういう MC とかも良かったしさ、
うんうん、
で、傾向と対策の時に覚えてるかもしれないけど、花田博之さんが今回ギターでいたんですよ、ルースターズの、
ええ、
で、花田さんもボーカルを取ったのね、2曲、
うん、
で、1曲はニール・ヤングのカバーだったんだけど、で、これはどういう意図か僕はよくわからなかったんだけど、ニール・ヤングは、
うん、
もう一曲はね、まあ、当番組の先生から大好き、追悼企画もやった、ウィルコ・ジョンソンの、
うん、
カバーのシーダーズ・イット・ライトっていうのをやって、これも、ルースターズでもカバーしてる曲で、まさか、ね、ルースターズのオリジナルメンバーのシーダーズ・イット・ライトが、聴けるとは僕も思ってなかったので、あれはかなり上がりました、正直、個人的には。
あ、はい、はい、はい。
うん。あとはやっぱりね、サチモスのヨンスさんが歌う、鮎川さんのカバーなんかもすごく面白かったし。
ああ、ヨンスがね、出て
る、ね。ヨンスがねっていう感じで。
うん。
うん。そうね。あとは、やっぱり、あれだよね、松尾レビさん、クリームスパンキ
ー。うん。
これじゃ結構最初の頃って洋楽のカバーとかもやってた気がするんですけど。ジェファーソン・エアプレインっていう昔のバンドのカバーをやったんですけど、これがすごくかっこよくてね、サンバディトゥラブっていう曲なんだけど。
はいはい。
これも良かったし、あと、モモさんかな、モーサムの。
うん。うん、
ジョニー・サンダースの、あれかな、Born to Lose っていう曲のカバーをやったりね。 まあ、とにかく昔の洋楽とかロック好きな人には結構ね、たまらない選曲だったわけですよ。
洋楽がね、結構多め。
そうそうそう、洋楽多めで、うん。で、あとはシオンとかも来て、俺の声っていう、これ多分、傾向と対策の時に多分かけたと思うんですよね。シオンの俺の声。
はいはい。
で、その曲を歌い、翌日シオンズスクワットでも俺の声を歌い、うん、僕はね、俺の声を2回聞いたんですよ。脇の中で、なかなかないでしょ。
そうですね、ガチ勢ですね。
ガチ勢でしょ。だからビッグビートカーニバル行って、うんうん、シオンズスクワットも聞く人は、うん、よっぽどの、ほんとシオン好きか、あれですよ。うん、久原和幸さんファンですよ。
うん、
シオンズスクワットは、あの、ドラムが久原さんなので。
はいはい。
うん。
うん、
で、このシオンの俺の声っていう曲、あの、まあ、傾向と対策の時にかけたんだけど、俺もね、ライブで聞いて初めて、あれ違和感があるなと思って、思ったのは歌詞でさ、多分ね、これ音源で入ってなかったんだけど、なんかね、俺の腕は頭を抱えるためや胸をかきむしるためにあるんじゃなく、お前を抱きしめるためにあるんだっていう歌詞がある、んだよ。追加されてるんだよ。
おうおう。
それがすごくよくってさ、
あ、どっかの歌詞を変えて、そういう風に歌った。
歌詞なのか追加したのか。
うん。
それをね、2回聞いたんですよね。で、今日試しに音源聞いたら音源入ってなくてさ。音源入ってないけど、すげえいい歌詞だなと思って。
はい。うん、
まあ、そんなのもあってね。結構僕はね、ビッグビートカーニバルは本当にね、良かったんですよ。感動したんですよ。
はい、うん。
割とね、周りの人たちって、僕ちょっと周りキョロキョロして見てたんだけど、やっぱりそんなに、あの、多分ルースターズとか鮎川さんとか好きじゃないから、カバー来ても別に、ん?っていう感じだったけど、
うん。
うん。僕はすごく良かったな、と思って。
見に来てる人は、ね、年齢層的にはどんな感
じ?でもね、やっぱりそんなに、なんか、上の人ばっかりって感じではなかった。だかな。でも若いと、若い人割とラッキリ言ってんじゃないの、この時間帯とか思いながら。
あ、そっか。花笠かな、
うん、
うん。花笠ステージ。
っていう気もしてね。はい。ということで、もう一回ね、ここで曲に行きたいんですよ。その辺の思いもあり。
はい。
で、敏郎さんがね、最初に歌った星の少年っていう曲があるんだけど、そのビッグビートカーニバルの中で。
うん、うん。
これがね、実はね、千葉雄介さんがソロで出した曲なんですね、2022年に。それのカバーなんだけど、これ、オリジナル書けますけど、すごいいい曲だなという発見を、敏郎さんバージョンを聞いて、知るという。やっぱり、ね、あれだね、ライブで知る名曲とかって、たまにあるね。
あ、ありますね。
たまにあるね、やっぱね。
うん。
ライブで知る曲。
うん。
うん、
なんかその時にこう歌詞とか覚えてて、後でちょっと調べて聞いたりとか。
ね、なんとかたどり着いてね。
うん。
セットリストとか、まあ、今回はこのビッグビートカーニバルは、奈良さんかな?奈良さんだっけ?
はい。
絵描く人で。
ああ、奈良義友さん。
そうそうそう、
はい
はい。が、セットリストアップしてたんだよね。オフィシャルの確か。うん。
うん、
まあ、それでいろいろ分かったけど、はい。で、そのね、ゆうすけ千葉さんの、千葉ゆうすけさんの星の少年と、さっき言った松尾レミさんがカバーした、グリムスパンキーのね、ジェファーソンエアプレーンのサンバディトゥルーラブのオリジナルをちょっと聞いていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、2曲続けて聞いていただきました。はい。ということで、田中さん、ここからはグルメコーナーということで。
うんうん。
食べ物を語りたいですね。やはり、グルメ番組、レディオ39としてはね。
はい。
はい。まあ、冒頭でも述べたように、私、かなり食べました、今年は。
いや、管理員さんの X をチェックしてたんですけど。
大体食べ物のことしか。で、
すごいですね、食べてる種類が。
うん。なんかね、お腹空いたんすよね。歩いてるからね、単純にね。
うんうん。
で、田中さん的にはどうでした?今回のグルメ機構としては、どうでした?
今回割と自分も積極的に、会場内の飲食で、
うん、
飲食ブースで買って食べたんですけど、
はいはい。
ですね、自分カレーが大好きなんですけど、
あ、なんかそれはなんか昔なんか下北の下りかなんかでありましたね。
いやいや、よく覚えてらっしゃいません。そうなんです、はい、カレーが大好き で、うん、でカレー2つのブースで食べたんですよね。結構カレー出してる店が多くて、
カレー屋さん多かったよね。やっぱ多かったっす、うん、暑い夏カレーみたいな感じですか。
そうですね、やっぱり暑いからこそ
暑いからこそ
書き込みたくなるっていう。
そうそう、寒いからカレーじゃない、暑いからカレーなんですよね。
そうなんです、汗かきながらもうスパイスの効いたカレーを食べたい、うんうん、
はいはい。
でですね、根菜の入ったスパイスカレーみたいなカレーと、
うん、
あと西木屋キッチンっていう、レトルトカレーの販売をしてるお店が出してる店、あのブースで、
うん、
ココナッツカレーみたいなの食べたんですけど、
うん、
どっちもすごく美味しくて、
うん、
でうちの子供もカレー好きで一緒に食べたんですけど、すごいやっぱ美味しいって言ってて、でそう、やっぱりカレーってこうご飯と一緒に食べてお腹もいっぱいになるんで、
うん、
フェス、こう移動の多いフェスで栄養分を摂取するっていう意味では、体力をこうキープするっていう意味ではめっちゃいいなっていう。
腹たまるからね。いや、そうなの。わし、米食べない分、腹減って腹減ってね。
ああ、はいはい。
米、実はね、米をね、探し求め歩いてはいたんですけど、案外ね、米にたどり着けずにね。
あ、確かに米入ってる。
米ね、塩結び1個だけだったんですよね。伊達、
伊達正夢でし
ょ。伊達正夢の、かっこ声優で買えるおにぎりをわしは買ったんですけど。はい、それ以外は私も、まあ、たくさん、X にポスト、食べたものは多分全てポストしているので、詳細は私の X のアカウントから見ていただきたいんですけど、最近のポストをですね。まあ、豚骨ラーメンから、仙台のひょうたん揚げまで、かっこ、ケチャップ切れまでですね、随分食べましたよ。台湾風かき氷なんていうのも食べたり、しましたし、
うんうん、
あとはチキンオーバーライスってね、その名の通り、米の上にチキンがいっぱい乗ってる、どこの国の食べ物かよくわかんないものとかを食べたりですね。あとはですね、南三陸のタコの唐揚げ。
うん。
うん。こんなのや、あとは、あれですね、昔は番組にお便りくださったおけいさん。
はいはい。
のポストに見て触発されて、私もケバブを食べたりですね。
ああ、いいっすね、ケバブね。
うん。
うん。
ケバブ美味しかったです。初めて食ったかもしれないなと思う、ケバブなんかね。うん、あんま食べる機会ないじゃないですか、ケバブって。日頃。
なんかフェス会場には結構多い、ね。
あ、定番なんだ。うん。
はい。他のフェスでも出してるお店があるようなイメージが。はい。
あんまりお家ではあんなね、肉くるくる回して切ってなんないもんね。
そうっすね、家では。
そうっすね。
うん、
そうだよね。
はい。
あとは、あれ食べました。牛タン。一応ね。キスケの牛タン。味噌。キスケはですね、キスケさん味噌の牛タンが出てるんで、私好きなんですけど、利休さんはないんで、
はいはい、
味噌が。3切れで1200円と結構それなりにお高いんですけど、1切れ400円。今回のでも、わかんない。昨年そんな食べてないですけど、やっぱり物価高の影響なのか、ちょっと割高感ありましたね、どこの食べ物もね。
ああ、そうですね。やっぱりね、
なんかもう、一食1000円が標準ぐらいじゃなかったですか、今回。
いや、もうそうですね。1000円はかかりましたね。
ね、何食べてもやっぱ1000、うん、1000円ベースでしたよね。
はい。
まあ、いろいろお金かかるんでしょうけど、出店する方もね。
うんうん。
うん。あとは、キューバサンドなんかもね、私初日に食べましてね。これ美味しかったですね、キューバサンド。
キューバサンド、
うん。うん。キューバサンドね、昔映画で見てからキューバサンド食べたいなと、数年間思ってたんですけど、荒履きで初めて食べれました。なかなかね、キューバサンド食べれる店がないんですよ、東北には。
うん、まあ、聞いたことないですもん
ね。ね、うん、ないでしょ、うん。で、あとはね、おすすめだったのは、これはね、おすすめだなと思ったのは、まあ、先生も言ってたけど、川崎町が、地元の川崎町がブース出してるんですけど、
はい。
そこで出してる、ホルモン串とかですね、玉こんにゃく200円かな、 あとは角的300円、これで田中さんに教えてもらって、うん、キムチ出てましたよって言われて俺買いに行ったんですけど、
あ、そうですよね、あのカルディさん、ね、こうキムチ角的には目がないっていう話をされて、はい、そんな管理人さんもすごい美味しかった。
そう、格的美味しくって、多分あの会場で、その、うん、なんだろう、道端で格的ポリポリポリポリ食ってたの僕です。あの、椅子広げて。はい。い
や、美味しかったな、うん、
美味しかったし、やっぱ値段手頃だよね。格的300円、玉子200円って、うん、これ、あれじゃん。手出るじゃん、この値段なら。
手出ちゃう。
たまこんは200円は安いというか、まあ、これぐらいだったらやっぱ食べたいよね。
そうです。結構あの自治体とか、
うん、
そういうところで出してるようなブースは、割とこう良心的というか、まあちょっと安めというか。
うん。値段も安くて、味も良くてさ、
うん。うんうん。
素晴らしいクオリティでしたよ、本当に。僕、格的はね、うるさいけど、本当に格的美味しくって、今回食べた中で一番うまかった。
へ、うん、
甘みもあってね、辛さだけじゃなくて、
うん、はいはい、
もうすべて満たされました、格的に。私今回本当報われました、格的で。うん、白米くださいって言われて、なかなか、まあさっきも言いました通り、あの米はね、うん、米のゲットできない今回あの2日間だったので、
はい、
次回はあの半豪華なんか持ってってあの米炊ければなと。
イスト半号持って
て。イスト半号持ってて。はい。そしたら私ですっていう。はい。ということで、あの、グルメ機構的にも非常に、チケット代以上に私は今回食費を使ったので。うん。
いや、すごい。でもなんかその楽しみ方ができるのはなんかこう、フェス上級者というか。
フェス上級、急にもう2回目から僕もう、あ、一気に駆け上りましたよ、フェス上級者に。
いや、ほんとそうっす。会場の食をこう、まんべんなく楽しむみたいな。
うん、まんべんなく、うん、はい。
うん、
あの食べてきましたよ。あの豚骨ラーメンもいただきましたし、九州のね。
うんうん
うん。あのやっぱり汗かくんで塩分を取ってプラマイゼロにして、はい。グルメ的にはまあそういうところでしたね。
うんうん。
うん、あとね、これは語りたいっていうのはやっぱり、ね、道プロです。
おーおお。
道のくプロですね。まあ前回僕見えなかったんで、今回ね、あのなんと2試合見てますね。
あ、はい。
はい。あの2試合見てます。
そうですよね。2回に分かれてましたもんね。
そうそうね。2回見て、
うん。
うん。道のくプロレスって僕、あの、25年ぶりに見たんですけど、本当に試合。
あ、そんな前に？
そんな前に、多分15歳とかそれぐらいの時に父親に連れられて昔仙台で見た以来の道プロだったんですけど、なんでしょうね。こう、音楽のライブには手をわーって上げるのはあんまりなんかこう、できない僕なんですけど、プロレスだとなんか手を挙げてなんか、やっぱね、乗っちゃうんすね。ダメっすね。
かき立てられるものがある。
かき立てられるものがあるでしょうね。プロレスは我慢できないっていうか。うん。いや、社長がね、新崎人生さんって言って、例えばあの、ナイナイのさ、
はい。
あの、プロレスの企画だったり、あと仙台ではいろんなお店を経営してたりで、ちょっとまあ有名な人じゃないですか、新崎人生さん、
ね。有名です
ね。徳島ラーメン人生とか、あの、なんだろう、焼き鳥屋だったっけとかもね、やってたりして。人生さんって僕の中で結構レジェンドレスラーで、うん、その人生さんがまさかリング上がると思ってなくてさ。それで。
タッグ戦で出てましたもん
ね。タッグ戦でね、人生出てて、うん、いやー、人生社長出るんだから勝つかと思ったら普通に負けちゃってさ、人生のチーム。おいおい、これガチだなと思って。ここは人生勝たせなきゃダメだろうと思ったんですよ。あ、負けちゃったと思ってさ。
そうなんですよ。意外とこう、ヒール目の人が勝ったりとかする。
そう。どういうことと思って、これ。あの、それでね、あの、逆になんか盛り上がりました、僕的には。ええー、と思って。負けんのかいと。
期待を裏、いい意味で裏切られたっていう。
そう、それでだいぶ心持ってかれて、だいぶワーワー言ってました、近くで。はい。うん。ということで、道プロもね、これ本当あれだね、でもずっと音楽聴いてるとさ、
うん、
ちょっと音楽疲れちゃう時あるじゃないですか、これ。
はいはい、
やっぱフェスといえど、うん。そういう時にプロレスもちょうどいいし、あと、うん、盆踊りもあるんだよね。
あ、そうなんですか、
ね。はたはたで。で、僕ね、やっぱりね、疲れた時、盆踊りを見てると、なんかこう、非常に良かったです。
あ、確かになんかこう、そういう、こう、着物というか、その、 浴衣か。
そうそう。
浴衣を着てる方も結構見たから、もしかしたら盆踊りの、
うん。
人たちかもしれない
ですね。盆踊りは非常にね、おすすめですね、フェスでね。はい。ということで、エンディングに、なんか変な、変則的な入り方でエンディングに入ってきますけど、
はい。
いや、でも楽しかったです。本当になんかもう、なんつうのかな。まあ、夢のような2日間って、まあ、おけいさんも言ってましたけど、おけいさんどんだけ今回言い寄すんだっていう感じだけど、おけいさんも言ってた通り、夢のような2日間でしたねっていう今思うとね。
やっぱりこうね、ちょっと現実とは離れた非日常の空間で、音楽とか、音楽、食、まあ、そういうプロレスとか、いろんなこう娯楽を楽しめるっていうのが、いいっすね、やっぱね。
やっぱいいっすね。まあ、遠い人とかなかなか行きづらいけど、例えばね、フジロックとか、ライジングさんとかさ、サマソニとかあるじゃないですか。
はい。
で、僕らやっぱそういうとこってちょっと遠くて行きづらいけど、
うん、
やっぱこういう地元に、こういうちょっと大きいフェスがあるっていうのは、いいことよね、地元民からしてみると。
いいことですね。
まあ、田中さんたちはちょっとフェリーで来てるからあれだけど、そういうあなたたちは、やっぱりこう、ライジングさんがあるのがすごくいいじゃない。やっぱり。すごく近いしね、僕、地元だと。
いやー、そうですね。しかもなんか、今回こう、北海道から行って改めて思ったんですけど、やっぱりその、行きは東北自動車道を通って、帰りは三陸自動車道から、こう沿岸部を通って書いたんですけど、やっぱりそれで、もともと東北出身だけど、こう行ったことない街とかも、街を知れるし、
はいはいはい。
ライジング好きな人は絶対荒垣好きだと思うんで、北海道からもどんどん来てほしいなと思いました。
あ、なるほどね。うん、逆に僕は今、ライジングに行きたいなっていう、まあこの前も言ったかもしれないけど。
ね、この前会った時、おっしゃってましたね。
やっぱり、なんだろうな、今回で僕はすごくこのフェスの楽しみ方を覚えたし、楽しめるなっていう、やっぱこう自信もついたよね。まあ一人で行ってるんだけど、やっぱりなんだろう、友達とかと行ってる人の方が多いかな、まあパッと見てね。
そうかもしれないですね。
でも一人で行っても全然楽しいし。悩んでる人が行ってみるとすごく、別に音楽好きじゃなくてもこれ楽しいと思う、こういうのって。
そうっすね。いや、ほんとそうっす。
プロレスか飯が好きなら楽しいよ。
ね。
な
んかその時のもう、とんとか体調とかテンションによって楽しみ方がいろいろ選べるから。
そうだね。帰りたければ自分のペースで帰れたりね、休んだりできるし。
そうっすね。
ま、また来年、この場所でっていう感じだよね。
そうですね。荒垣で会いましょうって感じです。
感じだよね。いや、
あ、でもそうだ、
はい。はい、どうぞ。
いや、ライジングで会いましょうって。
あ、ライジングで会いましょう。ライジングもね、本当に行きたいなと思って。そしたら、このライジングの傾向と対策とね、感想会をやりたいところだけど、はい、もうね、多分、時間がなくてね、我々にはミュージックプラストークの時間がなくて。
はい、ああ、そうか。
音楽はかけなくなってしまうんだけれども。
ええ。
でも、言うほど音楽語ってないから、形にもしかしたらなるかもしれないなと思って。
まあ、
割と半分ぐらい、はい、今日プロレスとグルメの話もしたような気もするし。はい。あとは最後にやっぱり言いたいのは、こういうイベントってやっぱり作ってる人がいて、すごい数のスタッフとかさ、やっぱゴミ捨てたりね、見回りしてくれたりさ、救護班の人だったり、やっぱりすごい多くの人がやっぱりなんか、頑張ってくれてるおかげで僕らは楽しめるんだなっていう、なんかこう、ふと夕暮れ時に思ったんですよ、フェス会場に行って。
いや、なんかそれを考えられるのは大人ですね。
いや、でも本当にそういう人たちが、まあ仕事として、多分そういう人たちは僕、俺もう音楽楽しむとかじゃないと思ってんだよね、やっぱり。なんかこう、ホスピタリティっていうかさ、みんなに楽しんでほしいっていう思いがないとあんなのできないじゃん。すげえ大変だと思うよ。
そうですね。
すげえ大変だと思う。暑いしさ、人多いしさ、中にはルール守れない人だっているしさ。
はい。
でもそんな中、2日間頑張ってくれたなんか、スタッフの人たちが、実は一番、なんかこう、リスペクトすべきというか、まあ当然ミュージシャンとか、 レスラーの人たちとか、ね、料理作ってくれた人たちもそうなんだけど、うん、やっぱりあの運営というかね、スタッフの方々に、すごくリスペクトすべきだという気はするね。
そうですね。あんだけこう秩序を守れる、こう気持ちいい空間をね、作ってくれてるっていう。
うん、本当快適な空間をね。
うん。
多分ゴミなんか捨てられてたらすぐ拾ってくれてたりするような、すごくディズニーランドに勝るとも劣らないような、ああいうすごい人たちがさ、
うん、
やってるわけですよ、あのイベントは。
そうですね、
うん、だから大変なんだよ、1年に1回でいいんだよ毎日なんか無理だから、あんなの、
うん、
理想を言えばやっぱ本当は世界はああいう風に毎日なんかすごくあのピースフルだったらいいなと思うけど、やっぱりね、あれは大変なんで、あの空間を作るのはディズニーと一緒だから。
そうですね。
うん。でもやっぱすごく、うん、いい空間だなと思いました、平和で。みんなそれぞれに音楽を楽しんでさ。
うん、そうです。それこそなんか、LA ガーデンのステージで、星見さんが MC で言ってましたけど、うん、その、うん、今いろんなこう世界の情勢がある中で、
うん、
またこうやってこう、会えるのが当たり前じゃなくなるかもしれないから、もう今を楽しもうぜみたいな、う
ん、そうだよね、やっぱコロナとかもあったから、うん、当たり前じゃないんだよな、腹ばきとかああいうのがあるってことがさ。
そうですね、なんかよりこう大人になっていろんなことが少しずつ知るようになってから、そういうのをより感じるようになりましたね。なんか
そうだよね、あの、うん、まあ参加する我々だって常に健康なわけでもないし、もしかしたら来年は病気とか大病を患ったりしてさ、行けなくなっちゃうかもしれないじゃん、うん、体的に。
はいはい。
だから当然のことではないんだよなと思って、行けてることがさ。
うん。
なんて思って、
うん、
見たりもした2日間でしたね。
そうですね。
ね。なんかいろいろ考えさらせられた2日間でしたよ、それ以外にもね。いろいろ思った、本当に。なんか、ステージも見ながらも思ったし、ああいうスタッフの人とかを見ながらも思ったし、
うん、
あの、歩いてる若い人たちを、あの、一人身の私が眺めながらも思ったし、特に若い人はなんでこんなにワンチャンワンチャン言うんだろうなと思って。
あ、そんなこと言ってました。
いや、ワンチャンいけるっしょとか、ワンチャン食いに来いよみたいな。お前もうワンチャンの意味分かってねえだろうと思って。はい。うん、仕事復帰したらワンチャン使うようにしようかななんて思いました、
ね、あえて使う。
あえて。もうワンチャン使いすぎ。本当に若い人。もう。って思いながら、群衆の中で歩きながら僕はそれ感じました。ということで、お後がよろしいようで、じゃあこの辺で。はい。で、最後にね、最後に一曲でかけたいのが全然かけない曲、いいですか？
はい。
はい。やっぱりね、俺2日目フェス終わった時にもう気持ちがね、もう持っていきようがなくてさ、あの気持ちって。わかる？ 2 日目の終わった後の気持ちの持っていきようのなさ。
うんうん。今日でフェスが終わったん
だなっていうね。あ、そうそう。そうです。要は祭りの終わりっていうかさ、はい、後の、
はい、
祭りの後のあの悲しさってあるじゃないですか。あのフェスだけに限らずさ。うん、別にね、夏休み終わった時とか、ゴールデンウィーク終わった後も多分そういうのもあるし、日曜日終わった後だって、サザエさんシンドロームがあるぐらいだからさ、そういう気持ちってあると思うんですけど、
うん、
で僕もやっぱり帰り、駐車場まで歩きながら最終日、みんなだんだん無言になっていくので、すごくこう気持ちが押しつぶされそうになったんですけど、いやもうこれみんな日常に戻っていく感じ、辛っと思って、
うん、
ね、
うん。
でもそう思っても案外辛くはないんだけど、社会人的に、うんうん、で最後にその時にあの聞いてたのがあの吉田拓郎さんのね祭りの後なんですね。ちょうどこれの曲がやっぱり僕の気持ちにはフィットしてたんで、最後それを聞いていただきながら今回お別れということで、したいと思います。はい、それでは、ね、ご意見ご感想、随時お待ちしております。お便りは管理さんの X のアカウントか、お問い合わせフォームまでお願いいたします。また Spotify は、星の評価とよろしくお願いいたします。はい、それでは今回ここまでとなります。田中さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではラストナンバーは、吉田拓郎で祭りの後です。どうぞ。